お金に強くなる30の哲学。その1、お金がないと言うだけでは何も解決しない。生きている限り必要なのがお金。お金は多くの悩みを解決してくれる便利な道具です。将来のことを考えるとお金の悩みはつきません。子育てに必要なお金、結婚に必要なお金、病気に備えたお金、老後のお金。お金で全てを解決できるわけではありませんが、あるに越したことはありません。そんな時、お金がないと言うだけでは何も解決しません。貴重な時間が過ぎるばかりで余計に不安が膨らむだけでしょう。将来のお金が不安ならその不安を解消する行動をしなければいけません。無駄遣いを減らして少しでも節約するのもよし。本を読んだり習い事をしたりなど自己投資をして年収アップを目指すのもいいでしょう。少しでも貯金して万が一の時に備えるのもいいでしょう。キャリアアップを目指した転職も検討する価値があるでしょう。お金を増やしたり節約したりする方法を考え行動する必要があります。お金の不安をゼロにするのは不可能ですが、行動次第でゼロに近づけることなら可能です。お金の不安を減らす努力を一つでもすることです。やると決めたらできるだけ早めに行動を起こすのが得策です。お金がないと言うだけで何もしない人より一つでも具体的に行動する人の方がはるかに建設的です。お金の悩みは自然に解決するものではありません。自分が行動して積極的に解決しなければいけないのです。お金がないと言うだけで終わりにするのではなく、一つでも具体的に行動する。お金に強くなる30の哲学。その2、年収が高くなるのは譲られるより譲る人。狭い道で向こう側から相手がやってきたとします。すれ違いができるスペースがない場合、どちらかが道を譲らなければいけません。この時、年収の高い人はいつも決まった行動パターンがあります。年収が高いのは譲られる人より譲る人です。年収が高いと譲られやすくなるのではないかと思いますが、そうではありません。年収が高い人ほど率先して譲ろうとします。お先にどうぞ。気にしないで。どうぞどうぞ。ニコニコしたいので心よく譲れるのが特徴です。年収が高いから譲る心がけができたのではありません。譲る心がけがあるから年収が高くなっていったのです。相手を気遣う優しさがあります。問題を避ける配慮も人一倍あります。後ろに下がることで少々時間がかかっても余裕があるため平気です。そうした性格、能力、余裕は年収を上げるために必須です。先を争って揉めたところで貴重な資源を消耗するだけであり、いいことはありません。そうしたお金持ちの習慣が道を譲り合う場面でよく現れるのです。電車の席とも同じです。店のレジで並ぶときも同じです。譲る余裕はない、面倒だ、などと思っていると、いつまで経ってもお金に恵まれません。年収を上げたければ譲られる側ではなく譲る側になりましょう。今はまだ年収が低くても譲る習慣が定着すればいずれ年収が上がっていくでしょう。譲る習慣は年収を上げる条件の一つです。譲る側になる。お金に強くなる30の哲学。その3、お金に執着することとお金を大切にすることは別。とにかくお金が欲しい。少しでも稼ぎたい。お金お金お金。お金を稼ぎたいなら最初にお金が来てはいけません。いつもお金に執着しているとお金はあなたを怖がって逃げていくでしょう。お金はあくまで仕事の対価。人や社会の役に立った時の見返りとしていただくものにすぎません。お金に執着していると自分の利益が最優先になるため人や社会の役に立ちたい思いが弱くなります。社会貢献を忘れてお金に執着すると仕事の本質を見失ったり人生を見誤ったりします。お金に執着すればするほどかえってお金も稼げなくなるのです。ストーカーのようなものです。しつこく追いかけているとかえって嫌われ逃げられる。お金お金と執着するのは良くないのです。さてここからが本題です。お金に執着してはいけないと聞けば、ではお金のことは考えなくていいのだねと考える人がいます。これは違うのです。お金に執着することとお金を大切にすることは似ていますが別です。この違いは重要なので混同しないように分けて考えてください。つまりお金に執着してはいけないが、お金は大切にしなければいけないということです。例えば無駄遣いを減らすためにお金について考えるのは大いに結構です。金融や経済の勉強をするのもお金につながる教養として役立ちます。お金を効率よく稼いだり増やしたりする勉強も大切です。お金を愛する人はお金からも愛されます。お金に執着するのはやめる一方、お金を大切にする行動は心がける。お金に強くなる30の哲学。その4、多くの人は金利や利息に注目するが、手数料には無頓着。多くの人は金利や利息に注目します。金利は何パーセントだろうか、利息はいくらになるだろうか、金利や利息の条件がもっと良いところはないだろうか。頭の中は金利と利息のことでいっぱいです。血眼になって金利や利息を確かめては安心したり焦ったりします。その一方、手数料には無頓着です。金利や利息に注意が向いている分、手数料の存在を忘れがちです。しかし本当に大切なのは金利や利息より手数料です。どんなに金利や利息の条件が良くても手数料が高ければ好条件の意味がありません。1年間で得た金利や利息がたった数回の手数料で帳消しになる場合も少なくありません。お金を貸す側にとって手数料は儲けになる重要な柱。手数料は気づかないうちにお金を奪っていく存在です。やり取りが発生する分だけ手数料が増えます。1回は小さな金額でも積み重なると大きな金額になります。世の中には手数料貧乏という言葉が存在することです。痛みが感じない傷口のようなもの。手数料を無視しているとなかなかお金が増えないなと悩まされるのです。金利や利息だけではなく手数料にも注目する。お金に強くなる30の哲学。その後、相続税は高い方が自分、子供、社会のためになる。相続税が高くて大変。なぜこの国はこれほど相続税が高いのだろう。相続税なんてなければいいのに。そんな声をよく聞きます。大事に貯めたお金は子供や孫のために残したいと思うでしょう。相続税という言葉にネガティブな印象を持つ人も多いのではないでしょうか。しかし相続税はあった方がいい。しかもできるだけ高い方がいいのです。相続税は 100% でもいいくらいです。相続税が低いとみんな子供や孫のために財産を残そうとします。蓄財のことばかり考えるようになる。お金を使わなくなり経済の活性が妨げられるのです。経済が回らなくなると最終的に国が潰れてしまい子供や孫が路頭に迷うのです。だからこそ相続税が必要です。相続税が高ければ生きているうちに使わなければ損だと思います。勉強でも旅行でも食事でも何でもいいのです。お金を使うと気持ちがスカッとします。お金を使う快感を楽しめる上経済の活性化にもつながり一石二鳥です。お金は単なる道具にすぎません。どれだけたくさんの金を持っていても一枚の硬貨すらあの世に持っていけません。お金が残りそうなら子供や孫の教育にお金をかければいいのです。そうすれば子供や孫は成長して国益につながる素晴らしい人材が育ちます。子供たちが立派に育てば自分も安心してこの世からされるでしょう。お金は生きている間に使いましょう。お金をどんどん循環させることです。生きているうちに使い切るくらいにお金を使った方が自分、子供、社会のためになります。相続税の高さに感謝する。お金に強くなる30の哲学。その6、時間が節約できる商品はどれも素晴らしい。往々にして時間はお金より軽視されがちです。時間は最初から誰もが持っています。時間は触ることも見ることもできません。努力しなくても手にしているため価値の実感も湧きにくい。しかし時間とお金を比較したとき価値があるのは圧倒的に時間です。お金は後から取り戻せますが時間は後から取り戻せません。時間を節約する、時間を増やすなどの概念はありますが個人の時間は今しかありません。泣いても笑ってもこの瞬間は最初で最後。時間ほど貴重な資源はありません。ですから時間が節約できる商品はどれも素晴らしいと言えます。時間の節約が一度限りではなく継続できるならなお有料な商品です。時間を節約できるのはお金を稼ぐ以上に大事です。 少々高くても時間が節約できる商品なら買って間違いありません。あなたの時間は有限です。今は文明社会です。以前はできなかった時間の節約が技術の進歩によって可能になっています。文明社会が生んだ技術によって時間が節約できるなら使わない手はありません。買い物への意識を変えてください。便利な商品を買うではなく商品を買うことで時間を節約すると考えるのです。あなたは節約した時間を使って自由を手に入れられます。仕事をしてもいい。遊んでもいい。休んでもいい。便利な商品で時間を節約して豊かな人生を送りましょう。時間を節約できる商品なら買う。お金に強くなる30の哲学。その7。本業が軌道に乗る前のリスク分散はかえってリスクを高める。リスク分散とは収入源の複数作り万が一に備えることを言います。世の中は変化の連続です。今は良くても将来はどうなるかわかりません。経営者なら多角化経営をして収入源の複数設ける方法があります。サラリーマンなら副業をして本業が傾いた時に備える方法もあるでしょう。収入源が一つだけの場合、それが断たれると突然収入がゼロになります。万が一に備えて経営者でも会社員でもリスク分散を考える人が多いでしょう。リスク分散ができれば本業で失敗しても収入がゼロになるのを防げます。リスク分散はあくまで任意です。あえて多角化経営や副業はやらず、あくまで本業に集中するのも一種のリスクを下げる行為になります。もしリスク分散をするなら始める時期が重要です。リスク分散は本来本業が軌道に乗ってから考えるものです。本業がまだ軌道に乗っていないうちからリスク分散を始めると、かえって本業が傾くリスクを高めます。リスク分散をすることで、かえって本業もおろそかになり経営が傾いてしまいます。結果として共倒れになる可能性があるのです。リスク分散は必要ですが、あくまで本業が軌道に乗ってから始めましょう。タイミングを誤るとかえってリスクを高めるのです。リスク分散は本業が軌道に乗ってから始める。お金に強くなる30の哲学。その8。人の心をつかめなければお金は稼げない。質は高いのになぜか売れない。その原因は人の心をつかむ要素が不足しているからではないでしょうか。質がいいだけで売れる時代は終わりました。質がいいだけで売れるのは限定的です。しっかり売れるようになるためには人の心をつかむ要素が必要です。現在世の中でヒットしている商品やサービスを見てください。本、絵、音楽、映画、お菓子、おもちゃ、料理、お笑い芸人、ミュージカル、ウェブサービス。質が高いだけでなく人の心をつかむ何かがあるはずです。ひとたび触れるとやめられなくなるような何かがあるでしょう。仕事で成功したければ人の心をつかむことが必須です。物やサービスが売れるのは素晴らしいと人が認められたからです。仕事で相手にするのは人です。仕事ではいかに人の心をつかむかの争いです。人の心をつかめなければ仕事はできても成功はできません。仕事で成功するには人の心をつかむ要素が必要です。上司を説得したければ上司の心を動かす必要があります。営業で成績を上げたければ相手の心を魅了する話術を心がけましょう。音楽、絵本を売りたいと思うなら人の心をつかむ作品を作ることです。質を上げることも大切ですが、さらに人の心をつかむ要素を含めてください。今の世の中は質がいいだけではなかなかうまくいきません。人の心をつかんでようやくうまくいくようになります。人の心をつかむ要素を含めることがヒットにつながるコツです。自分の日頃の仕事を振り返ってみてください。人の心をつかんでいると思える仕事をしているでしょうか。仕事では質を上げるだけでなく人の心をつかむ要素も含める。お金に強くなる30の哲学。その9。節税対策ばかり考えるより本業に集中した方がよほど稼げる。自営業者にとっては節税対策が欠かせません。節税対策とは法の許す範囲内で納税の負担を軽くする工夫のことを指します。所得控除や非課税制度を活用すれば税の負担が随分軽くなる場合があります。節税対策には数多くの種類があり、ここでは書き切れません。節税対策という名前で何冊も本が書けてしまうほど数多くの節税対策が存在します。節税に関する知識は自営業者にとって必要な知識の一つ。本業にも関係しますから知識として身につけておく必要があります。しかし、いくら節税対策が大切とはいえ、深入りには要注意です。節税対策は奥が深いため、考え始めると多くの時間や労力が消費されます。大きな節税対策ならいいのですが、小さな節税対策になればなるほど時間に対する効果が薄くなります。また節税対策を考えているうちにいつの間にか合法の範囲を超えてしまう可能性もあります。合法の範囲を超えれば節税ではなくもはや脱税です。売り上げがあってこその節税対策です。節税対策ばかりに気を取られ売り上げが落ちては本末転倒。節税対策ばかりを考えるくらいなら本業に集中した方がよほど稼げます。大きな節税対策さえできればあとは本業に集中しましょう。自営業者の仕事は節税対策ではなくあくまで本業です。細かな節税対策は顧問税理士に任せておくのが一番です。大きな節税対策さえできればあとは本業に集中する。お金に強くなる30の哲学。その10。引き落とせなかった記録は原則として永遠に残り続ける。クレジットカードの引き落とし日を正確に覚えていますか？だいたい月始め。確か月末だった気がする。曖昧な記憶はよくありません。正確な日をはっきり把握しておきましょう。引き落とし日が休日の場合、引き落とされるのは翌営業日なのか前営業日なのかも重要です。引き落とし日に口座にお金が不足していると引き落としができません。引き落としができなければクレジットカードの利用が停止される可能性があります。もちろんその後クレジットカード会社に事情を説明してお金を支払えば利用は再開できるでしょう。しかしそういう問題ではないのです。注目したいのは引き落とせなかった記録です。たとえ利用を再開できても引き落とせなかった記録は原則として永遠に残り続けるものだと考えてください。金融機関やカード会社にお願いしても消去できません。クレジットカードは信用があって成り立っています。引き落とせなかった状況は信用に影響するためしっかり記録として残るのです。引き落とせなかった記録は金融機関のネットワークがあり共有される仕組みになっています。そのため銀行からの借り入れをしたりローンを組んだりする場合に影響する可能性があります。たとえ別の銀行だったとしても影響する可能性があると考えるのが妥当です。当然ですが引き落とせないことが何度も続くとクレジットカードの利用が再開できなくなります。クレジットカードでの買い物は基本的に月に一度指定の金融機関から引き落とされるのが一般的です。1ヶ月分の買い物が一度にまとめて引き落とされるわけですから大きな金額になるでしょう。引き落とし日を正確に把握して口座に十分なお金を準備しておきましょう。引き落とせなかったということが一度もないよう十分注意しておくことが必要です。クレジットカードの引き落とし日を確認して口座にお金を準備しておく。お金に強くなる30の哲学。その11。酒、タバコ、ギャンブル、色恋。人生をダメにする5つ目とは。人生をダメにするものとは何でしょうか。有名なのが4つあります。酒、タバコ、ギャンブル、色恋です。適度に楽しむ分にはいいのですが夢中になりすぎると抜け出しにくくなる。時間、お金、友人、仕事、健康を失います。気づくと多くのものを失い窮地に陥っている。度が過ぎると最悪の場合人生を破綻させてしまう可能性もあるのです。さて人生をダメにするのはこれだけではありません。実は5つ目があるのをご存知ですか。人生をダメにする5つ目とは何か。嫌いな仕事です。嫌いな仕事にも要注意。嫌いな仕事をしているとやりがいがなく不快感しかありません。嫌いであるゆえに能力も発揮しづらくミスもしやすくなります。ちょっとしたことでストレスを感じやすくなる上ストレスもなかなか解消されにくいのが特徴です。あまり深みにはまると大切なことをたくさん失い人生計画が狂う可能性があるのです。嫌いな仕事をしていると週末だけが生きがいになります。仕事はやはり好きなことをするのが一番です。好きなことをすれば難しい仕事も楽しくできます。根気も集中力も発揮しやすくなり仕事の結果を出しやすくなります。仕事は一度始めるとお金が絡むためすぐやめにくい特徴があります。ですから仕事選びは人生を左右する重大な選択です。就職活動の段階から仕事を慎重に選びましょう。 酒、タバコ、ギャンブル、色恋だけでなく、嫌いな仕事にも注意する。お金に強くなる30の哲学。その12、ぼったくりバーを確実に避ける方法とは。ぼったくりバーでぼったくられたことはありますか。ぼったくりバーとは商品やサービスを相場より大幅に上回る価格で提供して客を騙す店のことを指します。支払いを拒否すると怖いお兄さんが登場して支払うように強く脅されます。説得を貫けばいいと思いますが、勤務先に連絡するぞと脅されると多くの人が弱気になります。今後のことが心配になるもの。様々な不安が膨らんで最終的に泣く泣く支払わされることになる状況が多く見られます。ぼったくりバーで借金をすることになった例も珍しくありません。ぼったくりバーで厄介なのは店の外観だけで見分けるのが難しい点です。立派な店の作りでも実際にはぼったくりバーである可能性があります。たとえ入店してから怪しいと感じた時にはすでに請求金額が発生していて逃げられない可能性があります。ではぼったくりバーを確実に避けるにはどうすればいいのか。そもそも治安の悪い場所で遊ぶのを控えることです。治安の悪い場所はどの店でもぼったくられる可能性があります。しっかり治安が保たれた場所で遊べばこんなことにはなりません。治安の良い場所はインターネットを使えば容易に確認できます。あらかじめ店を訪問した人の情報は特に有用です。評判や信用の高いお店を探して遊べば確実にぼったくりバーを避けられます。ぼったくりバーを確実に避けたければ治安の悪い場所で遊ぶのはやめ、評判や信用の高いお店を探す。お金に強くなる30の哲学。その13、お年玉は子供たちへの投資。日本の新年には子供たちが大金を手に入れるイベントがあります。お正月のお年玉です。新年を祝って贈るお金。たった数日で大金が手に入るため心待ちにしている子供たちも多いでしょう。しかしお年玉をあげる立場としては経済的な出費に痛みを感じる人も多いでしょう。もったいないな、どうせ無駄遣いをするだけだろう。不景気だからお年玉を渡したくない。つい機械がちな考えが浮かびますが、ここで大切な考え方があります。お年玉は投資だと考えるのです。あなたも幼い頃大人たちからお年玉をもらったことでしょう。そのおかげでお金の失敗がたくさん経験でき、お金の勉強ができたはずです。無駄遣いもお金の勉強です。無駄遣いをすることでお金の痛みを感じ、じわじわ金銭感覚を身につけていきます。あなたがそうであったように、次は子供たちの番です。私は子供たちに投資をしている。無駄遣いをしたとしてもこの子たちにとってはいい勉強になるだろう。勉強費用とすればただで差し出すお金にも意味があると考えられるはずです。お年玉を出し惜しみするのは大人らしくありません。お年玉は子供たちの投資だと思い、ニコニコしながら気前よく渡しましょう。お金を使う喜びを知り、お金の怖さも勉強してもらうのです。お年玉は子供たちの投資と考え、無駄と思わずニコニコしながら気前よく渡す。お金に強くなる30の哲学。その14、年賀状の抽選番号はしっかり確認しよう。年賀状の抽選番号をきちんと確認していますか。面倒で確認していない。どうせ当たるはずがない。当たったとしてもどうせ切手シートだろう。確かに当たる可能性は低いのが現実です。確認する時間と体力が無駄と思う人も多いのではないでしょうか。しかしちまちました行為に思えても抽選番号はしっかり確認しておくことです。人からもらった年賀状とはいえ、一応当選の権利は手にしているのです。少なくとも当選する可能性があるのですから、確率は低くても軽視できません。一等は大きな金額です。ただでもらった年賀状が大きな金額に負ける可能性があると分かれば夢の広がる話ではありませんか。たとえ切手シートが当たったとしてもいいのです。現金ではありませんが立派な金券です。特定の範囲内ですが現金の代わりに使えます。どの年賀状が当選するか分かりません。嫌いな人からの年賀状でも当たりを引く可能性があります。嫌いな人のおかげで生活が楽になるかもしれません。自分が持つ権利は最大限に活用することです。ちまちました行為であってもお金を増やす習慣の一つです。年賀状の抽選番号を軽視せずしっかり確認する。お金に強くなる30の哲学。その15、お金はトラブルの原因になりやすい。お金は人の生活を豊かにしてくれる存在です。その一方でトラブルの原因になりやすいのもお金です。お金は刃物ではありませんが、使い方を誤れば刃物より怖い存在になります。人をひどく不快にさせたり怒らせたりする力があるということです。当たり前だと思いますが、今一度意識しておきたいところです。金額が大きければ注意、金額が小さければ大丈夫というわけではありません。たとえ金額が小さくてもトラブルの原因になる可能性が十分あります。学生時代を思い出してください。わずかなお金を友人に貸したところなかなか返してもらえず悩んだ経験はないでしょうか。たとえ金額が小さくてもなかなか返してもらえないとやはり気分が良くありません。借金は往々にして貸した側はよく覚えていても借りた側はあまり覚えていません。お金を早く返してくれないかな。こんなにだらしない人だとは思わなかった。小さな金額でも相手に対する信用を失い怒りを感じ、友人との関係にひびが入るのです。小さな金額でこの状態なのです。大きな金額になるともっと怖い。ニュースで見聞きする殺人事件も原因の上位は常に金銭問題です。不謹慎ですがそのくらいお金はトラブルの原因になりやすいのです。お金の取り扱いには十分注意しましょう。できるだけお金を借りない。できるだけお金を貸さない。友人にお金を貸すくらいならあげるくらいの気持ちが大切です。お金が関係することはたとえ金額が小さくても十分慎重になる。お金に強くなる30の哲学。その16、時間をかけた調べ物でも税理士に相談すると一瞬で解決する。税金の相談があるときあなたならどうやって解決しますか。税理士の相談にはお金がかかる場合が少なくありません。そのためお金が必要なら自分で調べると考える人が多いのではないでしょうか。もちろん簡単にわかる疑問点ならインターネットや本で調べるのもいいでしょう。人に聞くより自分で調べた方が早い状況があるのも事実です。しかし中には複雑な内容もあるはずです。インターネットを使えばたくさんの情報を無料で入手できますが、間違った情報もたくさん溢れています。どれが真実でどれが嘘なのか自分で見抜かなければいけません。調べて答えが分かったとしても専門家以外が答えた内容は信頼に不安があります。素人が答えた嘘の情報を信じて実行するとかえって損害をかぶる可能性もあります。そういう状況を考えるとやはり税理士に相談するのが解決の近道です。専門的なことは専門家に相談するのが早くて確実です。時間をかけた調べ物でも税理士に相談すると一瞬で解決するでしょう。お金がかかることに抵抗があるなら税理士の無料相談会を利用すればいいのです。税理士事務所や役所などでは税理士の無料相談会が実施されることがあります。この機会を利用すれば正確な情報を無料で素早く確認できます。時間はお金以上の価値があることを思い出してください。自分で調べればわかると思うことでも時間がかかりすぎては意味がないのです。税理士の無料相談会をしっかり利用すれば正しい情報を素早く確認できます。税理士の無料相談があれば恥ずかしがらず利用する。お金に強くなる30の哲学。その17、生活水準を上げるより満足の基準を下げる方がお金は貯まる。人の欲望は底なしです。生活水準を上げようとするとキリがありません。高級ブランドの服が欲しい。いい車に乗りたい。立派な家に住みたい。生活水準を上げることを目指すと幸せを感じる基準もどんどん上がります。欲望を追いかけて生活水準を上げ始めるとキリがありません。ひとたび生活水準を上げるとなかなか下げにくくなるのが厄介です。幸せを感じる基準が上がると普通のことでは満足できなくなる。出費ばかりがかさみいつまで経ってもお金が貯まらないのです。ではどうするか。生活水準を上げるのではなく満足の基準を下げるのです。服は高級ブランドである必要はなく最低限の身だしなみで良いと考えます。車も立派である必要はなく移動できれば十分と考えます。家も豪華である必要はなく雨風をしのげればいいと思います。自分が許せるならもっと質素でも構いません。服も車も家も機能面だけで考えれば贅沢は必要ありません。 満足の基準を下げれば質素でも十分な満足感が得られます。自分にとって満足の基準を下げましょう。満足の基準は生活に支障が出ない程度に下げられるだけ下げておくのが得策です。幸せになるために必要なのは物質的な豊かさではなく精神的な豊かさです。些細なことにも満足できるようにすれば生活は質素でも十分な幸せが得られます。そうすれば幸せが得られるだけでなくお金もたまに一石二鳥になるのです。生活水準を上げるより満足の基準を下げる。お金に強くなる30の哲学。その18。自分の経済状況について書かれた本とは。世の中には様々なジャンルの本があります。その中にはあなたの経済状況について書かれた本があります。銀行の通帳です。社会人ならほぼ全員が銀行の通帳を持っているでしょう。銀行側が預金高の変化を正確に記載しています。預金高の動きを記載した通帳は見方を変えればあなたの経済状況がよくわかる本でもあります。お金は一旦銀行に預けて使う分を定期的に引き出すようにしているはずです。会社からの給料も銀行に振り込まれるようになっている人が大半でしょう。通帳を広げて自分を客観的に見てみましょう。振り込まれる金額や引き出す金額を見ているだけでも客観的に自分の様子が確認できるはずです。自分の経済状況を客観視できる道具の一つになるでしょう。もし誰かに通帳を見られたらあなたの経済状況がバレてしまいます。銀行の通帳は安全な場所に保管しましょう。銀行の通帳を見て自分の経済状況を客観的に確認する。お金に強くなる30の哲学。その19。交際するなら相手が貧乏神でないことを見極めておく。他人の金銭感覚は自分に関係しないと思われます。自分のお金は自分のもの。自分の金銭感覚さえしっかりしていればお金はきちんと貯まっていくはずです。他人の金銭感覚がどうであろうと自分には関係ないと思うでしょう。ところが時として他人の金銭感覚が自分に強く影響する場合もあります。交際相手の金銭感覚です。交際相手の金銭感覚に問題があると必然的に自分にも影響します。恋人は高級なレストランでないと満足してくれない。デートの度にプレゼントを求められる。プレゼントも高級なものでないと喜んでくれない。金銭感覚がおかしい人と交際していると何かと出費がかさみます。デートの度に多額の費用がかかり、なかなかお金がたまりません。交際相手の無駄遣いが多ければ必然的に自分が肩代わりする場面も増えるでしょう。交際相手に借金の癖があるとさらに厄介です。もっとも親しい相手であるあなたに借金をせがんでくるのは時間の問題です。お金を貸してはいけないと頭では分かっていても好きという感情が絡むと断りにくいもの。相手のお願いを断りきれずつい貸してしまう。そして返してくれず喧嘩になるのです。お金を失うだけでなく交際相手との仲も悪くなってしまい、いいことはありません。交際するなら相手が貧乏神でないことを見極めておくことが大切です。特に結婚の前提に考えているならなおさらです。結婚後の2人だけでなくゆくゆくは生まれてくるであろう子供にも影響するはずです。もし交際相手が貧乏神なら今後のことを考え一目散に逃げるのが得策です。交際相手の金銭感覚はしっかり確認する。お金に強くなる30の哲学。その20。お金とは肥料のようなもの。集めるだけでは臭いがまくと役立つ。自分のお金を肥料と言い換えてみてください。これだけでお金に対する見方が研ぎ澄まされるでしょう。お金とは肥料のようなものです。大切なのは集めるよりまくこと。集めるのはいいのですが集めるだけは良くありません。貯金しているだけでは気持ちを落ち着かせる効果があるくらいで他には何の役にも立ちません。むしろ社会のお金の流れを妨げ健全な経済活動に悪影響があります。お金を貯金して集めてばかりでは肥料のように臭くなります。もっと貯めてやる。もっともっと。貯金するだけでは人も社会も豊かにしません。貯金に偏りすぎていると性格も表情も歪んでくる副作用があります。お金を集めるだけに執着せず適度に巻きましょう。もちろん無駄遣いは避けるべきですが必要な消費や投資にはどんどんお金を使うことです。あなたがお金を使うのは肥料を撒いているようなものです。あなたがお金を使うことで人と社会が潤います。ありがとうございます、助かりましたと喜ばれます。お金が社会を循環して経済の活性化に役立ちます。1円でもお金を使うことです。お金を使うと気分転換やストレス発散にもなります。正しくお金を撒けばあなたの周囲や環境が豊かになるでしょう。お金は肥料のようなものだと考える。お金に強くなる30の哲学。その21。勉強すればお金持ちになれるとは限らないが、お金持ちは必ず勉強している。お金持ちになるには知識が必要です。情報であり知識であり知恵です。少しでも賢くなって先手を打つ必要があります。資本主義社会とは賢い人がそうでない人からお金を稼ぐ仕組みになっています。知識のある人がない人に与えるという構図があり、それが上下関係にもなっています。勝負において情報を持たない人より持つ人の方が有利になりやすいのは言うまでもありません。お金を稼ぎたければ賢くなることです。賢くなるとは頭の回転が速い、記憶力がいいという意味ではありません。世の中を見抜く力が強いという意味の賢さです。賢ければ賢いほど先読みができたり、工夫ができたり、意表をついたりできます。ですから、お金持ちになりたければとにかく勉強が必要です。では、勉強すれば必ずお金持ちになれるかというと、それは断言できません。残念ながら勉強しても報われないことがあります。難関大学に合格しても貧乏になってしまう場合もあります。せっかく勉強しても生かし方が間違っていたり、不要な勉強ばかりしていたりしては単なる自己満足で終わります。一つ言えるのはそれでもやはり勉強が必要だということです。勉強すればお金持ちになれるとは限りませんが、お金持ちは必ず勉強しています。勉強をしないお金持ちはいません。例えば投資で儲けるにせよやはり勉強が必要です。経済と金融の勉強をしっかりして詳しくならなければいけません。最初から勉強が嫌いと言っているのは貧乏な人生が確定したようなものです。宝くじや遺産相続を除き真っ当な方法でお金持ちになるには勉強が最良の近道です。あなたは今どのくらい勉強をしていますか？お金持ちと勉強は切っても切れない関係です。勉強、勉強、また勉強。しっかり勉強して情報、知識、知恵を高めておくことが重要です。お金持ちになりたければ勉強する。お金に強くなる30の哲学。その22。無知による損失に比べれば勉強にかかるお金なんて小さなもの。節約のために勉強を控えるのは愚かです。勉強を控えてその時に節約できても後から大変なことになるでしょう。知識がないとお金の賢い使い方が分からず多くの損をするでしょう。生き方の効率が悪くなり苦労の多い人生になるでしょう。世の中から置いていかれ立場が弱くなるに違いありません。無知の状態で怖いのは無知であることすら気づけないことです。なぜうまくいかないのだろうという不満ばかりがたまります。勉強にお金を使わないためますます社会的に低い立場に追いやられます。勉強にお金がかかってもいいのです。むしろ勉強こそしっかりお金をかけるべきです。お金をかけて勉強すれば知識が増え知恵が磨かれお金の使い方が上手になります。社会では知識がないようにやる方が確実に有利です。知識があると物事を有利に進めやすくなります。例えば本を買ったり有料セミナーに参加したりしたとします。お金がかかりますが長期的に考えてください。お金を増やす方法や節約の方法を勉強すれば損失は一時的で済みます。後から元は取り戻せます。むしろかかったお金より何倍も大きな得が得られるでしょう。勉強にかかるお金は自分への投資と考え惜しみなく使いましょう。金融資産とは違い知識は一度習得すれば人から一生奪われないメリットもあります。無知による損失に比べれば勉強にかかるお金なんて小さなものなのです。無知による損失を恐れしっかり勉強にお金をかける。お金に強くなる30の哲学。その23。減税という言葉を聞いたとき2種類の人に分かれる。喜ぶ人と疑問に思う人。減税という言葉を聞いたとき2種類の人に分かれます。喜ぶ人と疑問に思う人です。減税されると聞いてやった嬉しいと喜んでいませんか？ 確かに税金が減るなら生活は楽になると思うでしょう。しかし本当に素直に喜べるかどうかは疑問です。国が減税するとき何か裏がある可能性が高いと考えていいでしょう。自分に例えて考えてみてください。あなたはわざわざ自分の年収を減らすようなことはしないはずです。普通に考えれば年収を下げるより上げようと考えるでしょう。減税するのも同じです。減税するのは国の収入を減らす行為。普通に考えると不自然なことなのです。国が十分儲かっている状況ならまだわかりますが、大きな借金のある国が減税するのは非常に不自然です。国民にとっては喜ぶべきことでも実際は何らかの意図が隠されている可能性があります。何かを減税した代わりに別のことを増税するのかもしれません。改悪の法案を通すため減税で国民の反感を抑えようとしているのかもしれません。一部では減税でも全体としては増税という場合が少なくありません。減税と聞いたとき喜ぶのではなく疑問に思う習慣をつけてください。ニュースを見抜く力が養われ、社会の裏側に気づける感性が磨かれます。減税の裏に隠された意図を探る。お金に強くなる30の哲学。その24。請求の意味をすべて把握することはお金を貯める習慣の一つ。意味のわからない請求があったときどうするか。ここで2種類の人に分かれます。1、なんだろうと思うがそのままにする人。2、なんだろうと思ってきちんと調べる人。人間は元来面倒くさがる生き物です。意味のわからない請求があってもいちいち確認するのは面倒に思うもの。特に請求金額が小さいとよくわからないけど、金額は小さいから支払っておこうと思いがちです。しかしそうして放置していると後から大変なトラブルにつながる可能性があります。詐欺の新手の手口かもしれません。パソコンが乗っ取られ不正な操作が行われているかもしれません。いつの間にか誰かの詐欺行為に引っかかっているのかもしれません。意味のわからない請求が1円でもあれば不正行為が行われている可能性があります。意味のわからない請求があったとき面倒と思っても調べる姿勢が大切です。面倒に思って確認しないだろうという人間心理をついた犯罪は数多く存在します。調べた結果自分の失念や勘違いならそれでいいのです。次回から請求の意味がわかるようになるのですから調べた手間暇は無駄になりません。お金に対しては厳しくなりましょう。請求の意味をすべて把握しましょう。自分に関係するお金の流れは小さな金額であってもきちんと把握していることが大切です。請求の意味をすべて把握することはお金を貯める習慣の一つなのです。意味のわからない請求は小さな金額でも無視せずきちんと調べる。お金に強くなる30の哲学。その25。お札が破損した時の対処法。何かの拍子でお札が破損してしまうことがあります。例えば2つに破れてしまったり一部が欠けてしまったりなどです。悪気はなくても何らかの手違いがあるもの。あってはならないことですが、うっかりお札をシレッダーにかけてしまう可能性もゼロではないでしょう。普通に考えると破損したお札はもう使えないと思いがちですが、諦めてはいけません。実は元に戻す方法があります。破損したお札を持って銀行に行きましょう。銀行の窓口で事情を話せば新しいお札に取り替えてくれるはずです。銀行業務の一つに両替サービスがありますが、破損したお札の交換も対象です。両替サービスのため基本的に手数料も必要ありません。2つに破れたお札の場合すぐ交換してくれるはずです。4つや6つなど細かく破れたお札でも基本的に取り替えてくれるはずです。ただし銀行側の判断によっては鑑定が必要になり時間がかかる可能性があります。お札の一部が欠けた状態の場合、面積が3分の2以上残っていれば全額で交換してもらえます。欠けた面積が5分の2以上、3分の2未満の場合は半額で交換してもらえるはずです。もちろん取り替えてくれるとはいえ、わざと破損させる行為はいけません。あくまで万が一の時の対処です。お札が破損した時は銀行に直行と覚えておくといいでしょう。お札が破損して困った時は銀行に行って交換してもらう。お金に強くなる30の哲学。その26。貯金を成功させるために決めたい4つのポイント。目的、目標金額、期限、節約方法。貯金したいと思うだけではなかなか貯金ができません。無計画では失敗するのが目に見えています。受験やダイエットでは目標や期限の設定が重要ですが、それは貯金でも同じこと。貯金を成功させたければ次の4つのポイントを決めておきましょう。1、目的。目的もなく貯金するのはよくありません。まず貯金の目標を決めましょう。旅行のため、結婚資金のため、自宅を購入するため、資格取得のため、転職活動費のため。もちろん目的が複数あっても構いません。貯金の目的が明確にある方が集中力や根気が出やすくなります。2、目標金額。次に決めたいのは目標とする貯金の金額です。大まかでもいいので金額を決めておきましょう。具体的な数字がある方がやる気を出しやすくなります。3、期限。いつまでに達成したいのか具体的な期限を決めておきましょう。期限が決まると節約のペース配分が決められ、一層具体的な計画が立てやすくなります。期限は自分にとって無理のないように決めるのがコツです。あまり短い期間で達成しようとすると無理をしなければいけなくなり大変です。できれば期限に少しゆとりを持たせた方が達成しやすくなります。4、節約方法。最後に大切なのは節約方法です。生活を振り返り無駄な出費がある部分を見つけます。プロバイダー、電力会社、携帯電話のプランを見直したりすれば節約が可能になります。無駄遣いがあればこの機会に改めるといいでしょう。貯金をするときは目的、目標金額、期限、節約方法を決めておく。お金に強くなる30の哲学。その27。健康維持につながるお金は立派な自己投資。お金を貯めたければ健康であることが大切です。健康はお金が貯まりやすい条件の一つ。エネルギッシュに仕事をできるのも健康があってのことです。健康だからこそ仕事ができ、仕事ができるからこそお金も稼げます。体が不自由なく動くからこそ仕事に専念できます。体力があるからこそ長時間の仕事も乗り越えられます。仕事においては体は資本です。ひとたび健康を失うと治療にお金がかかる上、休養の期間も必要です。お金を貯めたければまず健康維持にお金を使いましょう。健康維持に使うお金は健康を損なって失うお金に比べれば微々たるものです。健康維持に使うお金より健康を損なって失うお金の方がはるかに大きいのです。健康維持に大切なのは食事、睡眠、運動です。この3つにはしっかりお金をかけて正解です。あなたは食事、睡眠、運動にどれだけお金をかけていますか？食費は質の高い食材であればあるほどありがたですが、健康維持には役立ちます。質の高い睡眠にお金をかければすっかり疲れが取れ、翌日の仕事に良い影響があるでしょう。ジムに通って体が丈夫になればエネルギッシュに仕事ができ、集中力も発揮しやすくなります。年に一度は健康診断を受けましょう。健康診断を受けるのも仕事の一つ。余裕があれば人間ドックでも構いません。診断の結果異常が見つからなくてもいいのです。健康に問題ないと分かれば安心して仕事に集中できます。健康維持につながるお金は立派な自己投資なのです。健康維持につながることにはしっかりお金をかける。お金に強くなる30の哲学。その28。無駄遣いをしてもストレス発散になったなら無駄遣いではない。誰でも一度は経験するのが無駄遣い。消費のつもりで使ったお金が手違いのため浪費に変わってしまうことがあります。もったいないな。無駄遣いをしたときは自分が情けなくなってくよくよしてしまいがちです。しかしくよくよしていると余計にストレスが溜まります。無駄遣いが無駄遣いのままで終わる。さてそんなとき無駄遣いをした現実を明るく変える方法があります。無駄遣いをしたときはこう思いましょう。ストレスが発散できた、気分転換ができた、すっきりしたなと。パッとお金を使いストレス発散や気分転換ができたことにするのです。たとえそういうつもりではなかったとしても後から意味を加え価値があったことにするのです。すると無駄遣いがもはや無駄遣いでなくなります。ストレス発散という目的を達成できた価値のあるお金の使い方になるのです。 本来お金を使うのは気持ちのいいことです。スカッとして元気が出てきます。現実は考え方一つで変えられます。無駄遣いをしたとしてもストレス発散に役立ったと考え、有意な行為に変えましょう。無駄遣いをしたときはストレス発散や気分転換になったと思い、価値があったことにする。お金に強くなる30の哲学。その29。忙しいと言っているとお金が逃げていく。忙しいという言葉は金運を下げる言葉です。忙しいという口癖になると、どんどんお金が逃げていきます。本人は自分はこんなに頑張っているというアピールのつもりかもしれませんが、現実は逆です。忙しいという言葉は、私は時間を管理できていませんと言い聞かせているようなもの。忙しいと言えば言うほど悪い波及効果が広がり、お金に恵まれなくなります。世の中にいるお金持ちを思い出してください。お金持ちは忙しいという言葉を使いません。例えば、総理大臣や大統領はお金持ちですが、忙しいとは言いません。上場企業の経営者やトップアスリートもお金をたくさん稼いでいますが、やはり忙しいという口癖はありません。しっかり時間管理ができていれば、忙しいという言葉とは無縁になるはずなのです。金運を良くしたければ、今日から忙しいという一言を禁止しましょう。忙しいと思うなら、時間管理に失敗していると反省することです。時間配分を見直したり、スケジュールに余裕を作ったりなどすれば、工夫の余地があるはずです。きちんと計画が立っていれば、忙しい時間ではなく、充実した時間を送れます。忙しいという一言を禁止するだけで、お金に恵まれやすい条件が一つ揃います。忙しいという口癖はやめる。お金に強くなる30の哲学。その30。レバレッジ効果という点で言えば、勉強は1日でも早い方がいい。レバレッジ効果とは何か。レバレッジ効果とは少ない投資で大きな利益を上げる効果のことを言います。もともと金融業界の用語であり、資産運用を考えるときによく使われる言葉です。このレバレッジ効果ですが、知識においても通じる部分があります。レバレッジ効果という点で言えば、勉強は1日でも早い方がいい。1日でも早く勉強した方が知識のレバレッジ効果を強くできます。勉強に使うお金を投資と考えてみてください。何かの知識を得るためにお金がかかっても、失ったお金以上に得が得られれば立派なレバレッジ効果です。例えば、人生を80年と仮定します。20歳で得た知識は残りの60年間活用できますが、60歳で得た知識は20年しか活用できません。少しでも早く勉強した方が知識の活用時間が長くなります。で、この原理によって物事を有利に進めやすくなり、金利のような得を得やすくなるのです。勉強は少しでも早い方が得策です。来週勉強するより今週勉強、明日勉強するより今日勉強です。特に現代は情報の時代です。情報格差が経済格差を生む時代になりました。知っているか知らないかは勝敗、損得、合否などの結果を分ける場合が多々あります。少しでも早く情報を得ることで立ち回りを素早くでき、物事を有利に運びやすくなります。必要な勉強があるなら1日でも早く学ぶ。お金に強くなる30の哲学。まとめ。その1。お金がないと言うだけで終わりにするのではなく、一つでも具体的に行動する。その2。譲る側になる。その3。お金に執着するのはやめる一方、お金を大切にする行動は心がける。その4。金利や利息だけではなく、手数料にも注目する。その5。相続税の高さに感謝する。その6。時間を節約できる商品なら買う。その7。リスク分散は本業が軌道に乗ってから始める。その8。仕事では質を上げるだけでなく、人の心をつかむ要素も含める。その9。大きな節税対策さえできれば、あとは本業に集中する。その10。クレジットカードの引き落とし日を確認して、口座にお金を準備しておく。その11。酒、タバコ、ギャンブル、色恋だけでなく、嫌いな仕事にも注意する。その12。ぼったくり場を確実に避けたければ、治安の悪い場所で遊ぶのはやめ、教団や信用の高いお店を探す。その13。お年玉は子供たちへの投資と考え、無駄と思わずニコニコしながら気前よく渡す。その14。年賀状の抽選番号を消しせずしっかり確認する。その15。お金が関係することは、たとえ金額が小さくても十分慎重になる。その16。税理士の無料相談があれば恥ずかしがらず利用する。その17。生活水準を上げるより満足の基準を下げる。その18。銀行の通帳を見て自分の経済状況を客観的に確認する。その19。交際相手の金銭感覚はしっかり確認する。その20。お金は肥料のようなものだと考える。その21。お金持ちになりたければ勉強する。その22。無知による損失を恐れしっかり勉強にお金をかける。その23。減税の裏に隠された意図を探る。その24。意味のわからない税金は小さな金額でも無視せずきちんと調べる。その25。お札が破損して困ったときは銀行に行って交換してもらう。その26。貯金をするときは目的、目標金額、期限、節約方法を決めておく。その27。健康維持につながることにはしっかりお金をかける。その28。無駄遣いをしたときはストレス発散や気分転換になったと思い価値があったことにする。その29。忙しいという口癖はやめる。その30。必要な勉強があるなら1日でも早く学ぶ。